した罪に対
Oh,
プロこの心は恵みを受けず苦しみせぞ今人なり求めぬれば光の御霊を送りたまえ。おなるですよ祭壇の上にいかなるものわがままぬる願いをみなおまつりくだしてもやしたまえ。心は身胸にまた屈したご喜びにて悲しみにも光をゆくと鳴らせたまえ。
お祈り。お願いします。
はい。神の御言葉よ広げ海よ、こよなぎとどさ、何にたどえ、踏み場よ道を、たえぬいかい。羽ばける鳥路の清き流れ、命の果なるまことのまな、雨つみ国への世々の勝利、昼は知るべする雲の走りや、夜は
1番3番5番
神の御言葉 よ清き海よ、紅葉なき尊さ、涙声命の糧なる、まことの主よ誠の知恵分かちたまえ、隠れし秘密を解かせたまえ。
お祈りをいたします。恵み深き恵み深い天の父なる神様、皆を賛美いたします。幸いなこの新年の時を迎えました。この元旦の礼拝を終わり、午後の素晴らしい恵みにあふれた聖会を開いていただけますことをありがとう感謝いたします。どうぞイエス様、あなたがこのところに、ご臨在を表しくださいまして、本当に、親しく主ご自身が私たち一人一人に、近づいて、くださることをお願いいたします。二三人若何よりで集まるところに我もそのおうちにあるなりどうせなさいました。このところに、蘇りともた主イエス様がいらっしゃることをあがめて感謝いたします。どうぞ、この午後のしばらくの聖会の時終わりまで祝福して導きくださることをお願いいたします。一切御手に委ね、尊きイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。では聖書を一箇所開かせていただきます。新約聖書のコリント第一の手紙13章、コリント第一の手紙の13章、13章の4節から7節まで、お読みします。コリント、第一の手紙、13の、4節から、4節から7節まで、読みます。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。それから13節、一番最後の節、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。そこまでであります。このコリント第一の手紙13章は、愛の、これは愛の書簡、愛の箇所と言ってもいいですね。愛について教えてあります。この聖会の、 御用をするようにということが修法に、書いてありまして、そして、どういうお話をさせていただいたらいいんだろうかと静まっておりました。まあ11月の3日に、3日でしたかね、4日でしたかね、牧師会というのがありまして、その時に、この旅の新年盛会の、お話は教会建設ということがテーマになっているということでありまして、そういう準備をするようにと先生方が、その、お話、なさいました。ですから教会建設というようなその主題のもとに話をしなければいけないんだ、だろうなと思いつつ、この迎えた次第であります。まあ、教会建設ということと街道建設ということは別でありまして、街道建設のことは私なんか言う資格はありませんけれども、教会建設、これも大変な問題でありますから、そう簡単に話すわけには参りませんが、どのように、この話をさせていただいたらいいだろうかと、その、数日来、その静まっておりました。まあそういう中にですね、このいろいろと示されてまいりまして、教会建設ということは、まあこれエクレッシャ、ということは、イエス様ご自身がしなさる技であるということ、これはマタイ福音書の16章にイエス様が我この岩の上に我が教会を建てん、読みの門はこれに片ざるべし文句でありますが、新改訳では新改訳でもマタイ福音書の16章の18節にイエス様が、教会建設ということは、おっしゃいました。18節、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれに打ち勝てませんとありますから、教会というのはイエス様が、建てなさるものであるということでありまして、人間が建てるわけじゃない。街道はこれは、神様の祝福の中にみんなそれは協力して建てていかなければならないことでありますが、霊的、これは、霊的といいますか、神様に選ばれてそして召されたところの集められたところの教会、これは神様ご自身がイエス様が、建設して、くださるんだなということを、その教えられました。そして、教会ですからみんな救われた者が集まって一箇所に、これは、みんな集います。そうするとどうしてもこれはただ集まったというだけではいけません。やっぱりちゃんと組織的な、これは活動といいましょうか、運営がなされていかないとバラバラになってしまいますから、これは、組織が必要である。そのために、神様は、教会、をそれがうまくいくようにと言いましょうか、いろいろな役職を定めなさいました。エペソ書4章の11節には、神様は使徒を立て、あるいは伝道師や、牧師や教師を立てたということがエペソ書の4章の11節と12節にありますが、ここにこうしてキリストご自身がある人を使徒、 ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためでありとあります。教会を立て上げていくためには、このちゃんと神様がその役職に就く人をこれは、定めてそれを、選びなさったということであります。ある人使徒、あるいは預言者、伝道者、牧師、教師という役職が書いてありますが、まあ、初代の教会はこうしたことがちゃんと、なされておったでしょうが、大体現代の教会というのは、大体牧師先生が、中心となって、それは、教会の組織、あるいは信徒の皆さん一人一人を指導なさっていく場合が多いと思います。もちろん、教会の中には役員さん、執事さんというのが選ばれたり、教会学校の校長先生だとか、また教会学校の先生、そういうものが、選ばれ任命されて各々の御用をしていく、というのは、これは、大切なことで、あります。それで私も静まっているうちに、無能力なるものでありますけれども、やっぱり伝道師として選ばれ召された、そして小さいけれども、北条教会の牧師として今は働かせていただいておる、ご用をさせていただいておるもんだということを自覚させられつつ、今のような、今までのような冷静とか信仰では、これは奉仕していけない、もっともっと恵まれていかなければならないもんだと、信者さんではない自分自身が取り扱われて行かなければ北条教会であろうとどこであろうとダメだなと、伝道者自身が、牧師自身がこれは養われていかなければいけない、そのためにはどうしたらいいんでしょうか。すると御言葉が示されました。もっぱら祈ることと御言葉に使うこととに努めんと使徒たちが言った言葉が示されてまいりました。使徒の働きの、使徒の働きの6章ですね、6章の4節に、そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますというお言葉があります。雑用とかいろいろな 大切な用事がありますが、そういうところに伝道師さん、牧師さんが、あまり、時間を費やしておると、肝心なですね、霊的な御用ができなくなってしまう、行き詰まってしまう。召されている伝道者、牧師というものは、もっぱら祈りと御言葉の奉仕にこれは、努めていかなければいけないんだ。私自身そうあらなければ、行き詰まってしまう。そういうことを強く示されました。今年は本当に真剣に祈っていかなければいけない。生ぬるい祈りではいけない。真剣に断食をしながら祈らなければいけない。祈りのためには断食も必要、断食が必要だ。そういう真剣さをこれは必要とするということを示される。 さらに、御言葉に使えるんだから聖書をよく学ばなければいけない。聖書を知らないと御用ができません。何がどこに書いてあったかな、あの言葉はいいんだけど、いざ開こうとしてもなかなか場所が開けないで、うろうろして他のことを喋ってしまう。それでは、人を導くことができないんだ。教会建設の、奉仕をさせていただく、自らであるならば、本当に御言葉がいつでも開かれなければいけない。キリストの言葉を豊かに心の中に蓄えておきなさいということが、この最初の3章にあります。コロサイ人への手紙の3章も読ませていただきます。エペソピリピコロサイ、コロサイの3章の10節、3章の10節に、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、使徒賛美と礼の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせとあります。そして知恵を尽くして互いに教えなければ、教会建設というものはできないよ。人を信仰に導くことはできないよ、ということを示されてまいりましたので、本当にそうだ。自分自身がしっかりと祈りと、あるいは御言葉に、これが、精通したものとなりたい、そういう願いと希望があります。私の北条教会といっても本当に、わずかな人数であります。今年の春ごろに、熱心なですね、そのよその教団から来られたところの方が今もずっと続いて、集会に来てくださって、おりまして、5月、頃からそのご婦人が来られて礼拝に、集ってくださっておるし、そして去年の11月から夫婦ともにですね、来てくださっております。今では姫路の方の教会に、行っておったんだけども、あまり、時間がかかって、バスに、バスが1時間に1回しか通ってないから、それに乗って、そしてまた姫路のあるところで乗り換えて次のバスに乗って教会に行かなければいけない。もうちょっと 2,3 分の間で、先にバスが行ってしまうと、それでは遅れてしまう。こういうことで、いろいろな年も65歳6歳の方でありますが、夫婦とも、いろいろなことを考えられたんでしょう。そしてそこの姫路道教会の先生と相談なさって、じゃあ、あなたのいいようにされたらどうですか、ということをですねおっしゃって、その方は今私の北条教会に、来てくださっております。とても、立派な熱心な信者さんでありまして、いらっしゃると本当に私がたじたじしてですね、その方のお祈り、あるいは聖書知識、奉仕の熱心さ、献金の額、もうあらゆる面から言っても本当に一等級の信者さんでありまして、その方は、三菱にですね40何年前に、勤めて、おられたそうでありまして、永田の教会のコナンさんをよく知っているとおっしゃってまして、ああそうですかと、本当に、親しみを一段と感じたご夫妻であります。去年の暮れ12月の半ばも私 をですね、一緒に聖書を配りに行きましょうと誘われまして、国際日本の国際ギデオン協会発行のですね、新約聖書を50冊送ってもらって、そしてそれを近くに配りたいから、北条高校の学生さんに、配りたいからお願いします。そうですか、じゃあ行きましょう。車に乗ってもらって、そして、行って50冊配らせていただきましたし、その方が自分の自助伝みたいなですね、そのチラシを作って、くださって、毎週毎週、まあ、100枚ほどでしょうけれども作って、私に、これ配っていいですか、一緒もらって、どうぞお願いします。北条教会の名前まで書いてもらって、それをずっと配っておってくださるお方があります。まあ、名前も言っていいでしょうか、寺尾さんという方ですね。43年ほどなって、長いこと名古屋の方の教会に20年余り、その信者さんとして、勤めていらっしゃり、そして葛西に来られても10年ほどなりますが、非常に熱心なお方が、来られまして、本当に祈りにおいても御言葉においても奉仕においても、私以上の信仰と霊性のお方でありますから、本当にいつもたじたじしておりますが、そういうお方を前にしてお話しするとですね、なかなか口ごもってしまいます。これではいかん、よし、なんとかと、よしというような肉的な、それは、気持ちはいけませんけど、本当に今年は目覚めてもっと頑張って、行かなければいけないと目を覚まさせられる思いでありますが、教会に人が集まってこなければいけない、そのためには、どうしたらいいか、何が必要か、考え、静まっておるうちにですね、本当に人間が真実でなければいけないと、嘘があってはいけない、真実であり、しかも清くあること、精霊による清めをしっかりと体験して、それを持って、いなければいけない。さらにアガペイの愛、神の愛に満たされていなければならない。そして四つ目は、いつでも喜びにあふれた、ものでなければいけない。こういうことを自分自身反省しながら、第一、真実であれ、清くあれ、愛に満たされ、喜びに満たされとあれ、こういう要素があるならば、人々は、これは、集まってくる。そういう要素がないならば、人は集まらない。求道者も未信者もですね、来ないし、あるいは信者さんであっても、そういう要素のない、教会、あるいは、指導者、牧師のもとには、長くとど、まれないということを自分自身示されて、おります。真実において、また、清さにおいて、愛において、喜びにおいて、まあ、今朝はバルナバさんのお話でありましたが、本当に信仰と聖霊に満たされたバルナバ、素晴らしいところの生徒だなと思いつつ、この方も本当に真実で清く愛に満たされ、喜びに満たされておったところの慰めの人、バルナバさんで、ありました。そういう要素が教会にあるならば、人は引きつけられて集まってくるはずだ。温かい教会集まって、まいります。そして人が大勢なってくると、本当に教会建設、のために教会の中にはそうした大切な温かい要素というものが必要だと示されました。まあ、ところでですね、まあ、だんだんと人数が大きくなってきた、多くなってきた、10人、20人、30人、 50人も100人もと、人が、多くなって北海道にいっぱいなってきた。これは本当に、感謝なことであります。ところが、このコリントの教会は確かに、大教会、多人数でありました。数百人、それ以上もですね、千人も教会員がおられたか分かりません。とにかくパウロの建てた、これは大教会でありました。ところがその内容は、非常に、これは、感心しない、状態でありました。ご存知のようにコリントの教会は、これは、分裂、状態であった。そして不道徳、不倫、争いの教会であったということが、分かります。コリント第一の手紙を読んでみると、そのように、コリントの教会は非常に乱れておって、パウロの大きな悲しみであった、憂いであった。もちろん神様の憂いでもあります。大勢人が集まっておるんだけれども、その内容というものが分裂状態、バラバラ、みんな利己主義、自己中心、これは教会としてはふさわしくありません。悲しいことであります。大人数であってもそれは神の喜ばれる教会ではない。そういうわけでパウロはこのコリントの教会が良くなるように、一致するようにという理由で、願いで手紙を書き送ったのがこのコリント第一の手紙であります。外形は素晴らしい、大教会だ、いろいろな行事がなされておる。しかしながら内容は、これは恥ずかしい、ことばかり、人に知られたくないことが多い。これは困ったことであります。何が欠けておるのか。欠けておるものはいっぱいあります。しかしながらこのコリント全書の13章には愛ということが記されております。愛というものが一番大切なものだと、コリント第一の手紙の13章の 全体は愛というものが一番大切なもんだ。13章13節にこういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですとありますが、この愛が欠けておるならば教会は成り立たない。大人数であっても分裂してしまう。では愛とはどういうものであるかということについて、先ほどお読みいたしました4節から7節まででありますが、一つ一つ味わって、見るとともに、自分自身に、それは当てはめてみるとどうだろうかと、思います。4節、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、いかわらず人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。ここに15のですね、愛の性質、愛の性格というものが記されてあります。愛は寛容である、 寛容って一体どんなことだろうか、広い、意味がありますが、小約聖書の方で見るならば、愛は、寛容である、忍耐深くとあります。忍耐深い、あるいは許す、寛容な心というのは、人の欠点失敗をですね、これは許してあげると、自分に何か被害を与えられた場合があっても、それを寛容な心で許してあげるということ、寛容、忍耐深いとあります。さらに親切、親切は、わかりますね、親切な心。さらに愛は妬まない、嫉妬で心をいだたせることをしませんと、嫉妬心がない、また自慢せずとありますね、虚栄を求めずとあります。自慢とは虚栄、見栄を張る、高ぶった振る舞いをしませんと。五節に、愛には威張ったところ、傲慢さや横柄さがありません。そして、そやとありますね、そや、不作法、不作法、五節、礼儀に反することをせずとあります。これは不作法、非礼なことをしない、自分の利益を求めない、怒らない、まあ、このように15のこの愛の性格、性質が、ありますが、こうした一つ一つ、検討してみると、本当に、自分はなってないということが示されます。私も献身する前、まだ10代の頃でありましたが、教会に行った時にですね、このコリント前書13章のお言葉が示されて、この愛というところにあなたの名前を入れて読んでくださいと先生がおっしゃいました。誰々さんは寛容であり、誰々さんは親切です、また人を妬みません、誰々さんは自慢せず高慢になりません、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒るだず人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。本当に自分の名前を入れてすらすらと読めるだろうか、どうだろうか、非常に、恥ずかしい思いをしなければならなかったことを覚えておりますが、こうした大切な、もの、最も大切なものは何であるか、これは愛である。教会建設において大切なものは愛である。神様の愛、自己犠牲の愛、エロスではないアガペの愛である。これが教会の中に満ちあふれ、信者さん一人一人の中に満ちあふれてくるときに、神様の喜びなさる教会が建設されていく。その人数は多くなくてもいい、5人でもいい、10人でもいい、多いほど良いけれども、しかし小さくても真実な教会、あるいは清い教会、愛に満たされた教会、喜びにあふれた教会、それが神様の喜ばれる教会であり、建設のそれはされる条件と言ってもいいと思います。そして今年1年間、そのした愛を人に求めるのではない、あの人は愛が足らんぞ、この教会は愛が足らんぞ、愛がないぞと言って人に愛を要求するものではなくして、自分自身が愛の人に変わっていかなければいけない。あの人この人見て裁いたり批判したり、愛を要求するのでなくし、まず自分が
変わらなければいけない。本当にイエス様に触れて聖霊に満たされて愛の人に変えていただくときに、神様の喜んでくださる教会が建設されていくと信じます。今年1年間そういう愛を求め、自分が変えられるようにと願いつつ、それを目標とし努力させていただきたいと思う次第であります。
幸いなことでございます。本当に2、3人我が名によりて集まるところに我もその中にある。でイエス様は愛に満ちたお方ですから、教会っていうのは愛に満ちたところなんです。説明しないけれども、説明は聞かないけれども、直感として、初めて教会を訪れても、初めて集会に集わせていただいても、他のどこにもない何かがある。不思議な温かい何かがある。イエス様がそこにいらっしゃるということです。それから今日もお話がありましたけれども、信者の方たちにもその愛が、我らに賜いたる聖霊によりて神の愛我らの心に注げばなりと、生まれながらの人間には自己犠牲の愛、神の愛、清き愛っていうのはないと、この私たちの生活の中からも、言葉の中からも、思いの中にも愛というものが育まれて存在するんだということを教えてまいりました。今日も真実で愛に満ち、喜びに満ちというようなことがお話の中にありました。ともすれば、うっかりすれば最も大事なものを忘れて、そうですね、清いっていうことも大事ですね。浮き立った、浮き上がった清さというものを寄せ付けない清さではないですね。私は清いんだけれど、あの人はこの人だというんではない、ごくごく素直な、ごくごく自然の中に清い、本当に単一な不純物がない、愛したり憎んだりとかそういうことがない。神を愛するといえば神を愛す、神に従うといえば神に従う、一人の人を愛するといえば他の人、この人、こんなものあんなものに目移りしない、これは清いということだと思いますね。真実な清い、愛に満ちた、喜びに満ちたということでございました。一つ歌を歌って一緒にお祈りをします。では聖歌を歌います。聖歌の117番117。イエスより流るる御神の愛はみなぎりあふれて世々にぞ至ると。恵みの時代、聖霊の時代、教会の時代、永遠に愛があふれて至ってくる。飛び込め飛び込め飛び込め、今主の愛に、今主の愛に、 それから賛美歌にもあの「まさせたまえ愛よ」っていうのがありますね。321番に「主を身元に近づかん」っていうのが320番ですけど、その次にあの一息なそのもうこの地上が果てるその時まで「まさせたまえ主を愛する愛よ」と。主を愛する愛っていうのがあれば当然人を愛することになります。目に見えない、いや目に見えている兄弟隣人を愛さずして目に見えない私を愛するっていうのはこれは偽りだ、真実がない。イエス様を愛するということは人を当然イエス様が愛していらっしゃる一人一人をおもんばかり立て上げていくっていうことだということですが、賛美歌の321番に愛を増させたまえっていう歌がありますから、また紐解いて後で歌っていただいたらと思う、いただいたらいいだろうと思いますが、今は聖歌の117番をお願いします。ご一緒にお祈りください。
主よ、
愛がありません。真実もどうでしょうか。喜びはどうでしょうか。清きはどうでしょうか。欠落した、欠如した状態にあることをこの午後も教えていただきました。自分には何にもありませんけれど、主よ、あなたには あり余る満ち溢れる愛もあり清きもあり喜びもあり真実も満ち満ちております。恵みのもとなる主を宿せば謎で寂しく乏しかるべし。主よどうぞあなたがうちにいてくださることを信じ仰ぎ崇めることができるようにあなたを心の王座にお迎えしてあなたを崇め信じ続け仰ぎ続け讃え続ける一年でなることができますように、喜びにあふれた一年を与え真実が霊に生き肉にしに己にし己にしわがままにし自己中心に死んで古き人キリストと共に十字架につけられたる、この後に罪に使えざらんためである。どうぞ清き王道シオンの王子力から力に進みシオンにてあなたに相まみえ信仰より信仰に進み生きた信仰を与えてた、栄光より栄光に進んで主と同じ形に変えられていく、これは主なる御霊によると主よどうぞあなたの働きを表してくださり願いでございます。ごもごもいろんな意味で教えていただきました、ありがとうございます。これが血となり肉となりこの一年間の本当に祝福いただきたい、黙祷をしてひとまずこの午後の聖会を置くことにいたしましょう。黙祷。それでは改めて連絡事項。あ、そうですか。少々お待ちください。そのままゆっくりとちょっとしてください。
会はこれで、終わりでございます。そして今晩は、ございません。で明日は午前午後夜、そして明後日の午前の盛会で終わりであります。で今晩はそのような具合で盛会はございませんので、それぞれ明日明後日のためにもっともっと恵まれるように、皆さん各自祈って待ち望んでですね、祈っていただきたいということだそうでございますから、ではこれで終わりといたします。
一番下の方がいいです。